おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
4ヶ月かかりまして、飛ぶが如くという昭和50年に発売された本を読み返しましてですね、 NHK のセゴドンと重ねつつ、まあ今回のセゴドンの方は NHK の方は愛の物語ということでありますけども、この飛ぶが如くは政治ドラマですね。
はい。
皆さん、明治6年、1873年に戻りましょう。この、日本国という政府ができて、まだ6年しか経ってない。
うん。
そんで、その中にいる人物さん、幕末の生き残りの英雄たちですな。木戸がおります、西郷がおります、大久保がおります。ところが、この3人の新国家像がずれていくんですよ。
うん。
これが日本にとって悲劇と言いますか。これ柴さんも本の中でたびたびおっしゃっておりますな、
はい、
日本は国を作った、日本という国家を作った。ところがね、かなさん、本当に大変だったろうね。モデルがいないのよ。アジアに一国も西洋の国家みたいなものを作ろうという国はないんですよ、アジアに、
はい
はい、黄色人種で初めて国家作ろうって企画した手本になる国はないんです。もちろんヨーロッパに勉強しに行くんですよ、
はい、
どう作るかに関しては何にも語り合わないんですよ、英雄たちは。
うん。
それで各々に思いがあったという。まず少し整理してみましょうね、はい、木戸光陰、これ前は桂小五郎と呼ばれていた人間で、彼はやっぱり吉田松陰なんかの流れを組みまして、うん、民間を活性化させるっていうことに燃えてるわけですよ、
はい、
高杉という天才がいて、ちょっと言葉悪うございますが、百姓町人を侍に仕立て上げた、騎兵隊で勝ったんですよ、幕府軍に、
はい、
ですからそれを当てはまる国といえばフランスなんです。フランス共和制、天皇を別格にしといて選挙で大統領を決めるというような、フランス、その欧州における、ヨーロッパにおける老舗のような国家を目指そうと、こう身もだえしたわけでありますな、
はい、
ところが大久保は違うんです。この維新三傑の三人がバラバラです。大久保はどこに憧れたか、プロシャ、これは後のドイツですね。ものすごくこう感動するんですよ。というのはビスマルクという大臣が会ってくれた、で大久保に直接話をしたんです。それはね、我がドイツ国、プロシャ国は、海外に植民地を持たず、官僚によって国家を運営している。これを真似するんです、日本は。官僚は、質朴な暮らしをし、国民、市民を愛しながら、100年後のために懸命に働くという。外交でアジア人を奴隷にしたりなんか、イギリスとかフランスはやってるが、我々はしないんだ。これに大久保は、ゾクッと来たわけですよ。
はい。
日本もそういうこう他国を侵略しない、そういう文明国でありたいって夢見た。木戸は侵略道のこのは横に置いといて、市民が全員国を守るという国民開兵、国民が国民を守り、国民のために戦うというような国家を作りたい。この大久保を最もその尊敬したのが、実は不思議なことに伊藤新助、伊藤博文という男でありまして、
はい、
まあ後にその朝鮮国で暗殺されるんですけども、うん、どうも大久保伊藤ラインにはアジアにおける侵略主義がなかったようですな、うん、歴史深々と読んでいきましょうね。でまあモデルケース、設計図を持たずに国家を作っていくわけでありますから、それはもう確かにめちゃくちゃですよ、
はい、
だけどかな、しんどかったと思うよ、
うん、
この人たちは
お手本がないんですもんね。
お手本がないんですもの、うん、有色人種で西洋と同じ国家体系を作ろうと戦争を起こし、前の政権を倒したのはいいんですが、うん、国民のほとんどは前の方が良かったって言い出すんですよ、
うん、
そんな時思わない、くどいけど、あれが生きてりゃ坂本だよ、坂本にはあったんだよ、
はい、
設計図が、くそ、まあいいか、話し続けますね。それぞれが国家観を持つ。その中で、西郷が具体的に思ったのは、この国を守るなんですよ。外交問題について熱心であり、欧州が国家で激しく競い合う状況の中で、 西郷は一番警戒したのはロシアの南下なんです。ロシアが南下して李氏朝鮮を飲み込むことは間違いない。そこで西郷が思ったのは清朝、中国と手を組んで朝鮮に一大刺激を与える。で、南下してくるロシアを食い止めよう。そして西郷の最大の夢はロシアと大陸において陸戦、陸上戦を開始する。その時の先陣が薩摩なのよ。薩摩の兵隊が全員でロシアに当たっていく。
は
い。すっごいと思わない？あんた薩摩隼人が八艘に構えて、チェスターって切り込んでいくんだよ。
はい。
そのために薩摩を温存しときたかった。ロシアと戦うために薩摩を残す。それが西郷なんでありますな。こういう新国家の設計のズレが西南戦争という巨大な悲劇を生んでいくんであります。悲劇でありますが、日本が生きてきた道程、道のりでございます。振り返りましょう。この続きまた明日のマネージャーの上で。